to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は藤巻俊一弁護士にお越しいただきました。藤巻先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は番組テーマが思わず反応しちゃったということで、文言であったり匂いであったり景色であったり先生が反応しちゃうことって何かあったりしますか？
割と美味しそうな匂いにはですね、ちょっとついつい反応しちゃうことがあってですね、まあ、あのお家に帰った時に、まあ、あのカレーの匂いがするなと思ってお家に帰ったらですね、まあ、お隣さんだったということ、はい、とかそんなことあったりします、
ね、そういう時ね、わ隣かってちょっと残念な気持ちになりますよね。
テンション上がって家帰ったらあれ違ったの
しかもなんかその匂い嗅ぐことでね、あのこれ食べようかなと思ってたのにメニュー変更する時とかもありますよね。さあ、そんな藤巻先生とお送りしていく今日のコピットークですが、今回のテーマは何でしょうか？
今日はですね、あの11月の1日に弁護士会が開催する再審法改正のシンポジウムとですね、あのそこで取り上げる福井女子中学生殺人事件についてお話ししたいと思います。
まず福井女子中学生殺人事件、こちらはどんな事件だったんでしょうか？
1986年に、まあ、福井市内で、まあ、あの女子の中学生がですね殺害されてしまったという事件なんです、
はい、
でこちらの事件で、1年後にですね、まあ、前川さんという方が、まあ、逮捕されてですね裁判になりました、うん、でその1回目のですね、裁判では無罪になったんですけれども、その控訴審の中ではですね、あの、まあ、目撃者の人たちが言っていることが、まあ大体一致するということで、あの無罪からですね有罪になってしまって、でその判決が確定をしてしまったということがあったんです、ただ、まあ、その前川さんはですね、まあ、あの自分はやっていないということで、まあ、再審の申し立てをしたんですけれども、でそれが、まあ1回目はですね再審が認められなかったんですが、まあ、もう1回ですね、あの再審の申し立てをしたら、まあ、それがですね認められて、今年の3月にですね再審の裁判が行われて、うん、で7月にですね、まあ、あの無罪の判決が出たということで、まあ、それがその無罪が確定したというですね、まあ、いわゆる冤罪の事件というのがこの事件になります。
2024年、そして今年っていうことはかなり無罪が確定するまでに長い時間かかったっていうことですよね。
そうですね、あの逮捕されたのが1987年なのでですね、まあ、あの今年までっていうと38年ということで、はい、それだけの時間がかかったという事件ですね。
あのこの福井女子中学生殺人事件のように再審が認められて無罪に結果なった人っていうのはどれくらいいるんですか？
まあ、あの国の発表によるとですね、まあ、大体1年間で20人ぐらいいるそうなんです、ただまあその中の多くはですね、まあ、こう単純ミスとかですね、まあ、あの人違いみたいな、まあ、そういうふうなことが多くてですね、まあ、あの検察官の方で、まあ、自分が間違えてましたということで再審になることが多いんですけれども、まあ、今回みたいにですね、あの検察官の方ではもう有罪だというふうなことを主張していて、それがその無罪ということで、まあ、いわゆる冤罪みたいになる事件はですね、極めて少なくて、まあ、1年に1人いるかいないかとかですね、本当にそれぐらいこう例は少ないということになります。
じゃあこう無罪になることは再審開始されて稀なケースっていうことになるんですかね？
そうですね、はい。
裁判のやり直しの再審の手続きってどんな風に進んでいくんですか？
まあ、基本的には裁判やって判決が出ると、まあ、せっかく出た判決をそんなコロコロ変えるわけにはいかないので、あの基本的にはですね判決が出たらもうそれまでって話になっちゃうんですけど、まあ、今回みたいにその無罪の人がですね有罪のままになってしまうのはやっぱりそれは良くないだろうということで、まあ、その極めてこう限定的にですねできるのが、まあ、再審の手続きということになります、
はい。
でただその日本の法律ではですね、その再審の、裁判のですね手続きがあの法律上ですねほとんど決められていなくてですね、
はい、
条文で言うとですねたった19のですね条文しかないんです。なので、まあ、その再審の手続きをですね実際進めていくと特に決まりがないので、 まあ、その担当している裁判官がですね、まあ、自分が決めたようなですねやり方でやるというふうなことになっています、うん、なのでこういう時にはこういうふうにしなさいとかこういうふうにしちゃいけませんというのはないので、まあ、その裁判官がですね、うん、まあ真面目にこうやる人であればちゃんときちっとやってくれるんですけど、まあ、言い方はあれですけど、まあ、そんなにこうやる気もない人だとですね全然そのちゃんとやってくれないみたいな
取り合ってくれないみたいな、はい、
なので本当にその当たり外れがあるというかですね、そういったことになっていますので、うん、まあ、そういうことはやっぱ良くないのでですね、うん、ちゃんとやっぱりルールを決めましょうということになるかなと思います。
最新をこう申し出ている方としてはね、今回のこの38年を見ても人生をかけていらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
そこでねそこがあんまり法律の部分がねしっかりしてない裁判官によるっていうのも本当にねちょっと改正されるべきだなって思いますよね。ちなみにその改正されるべき点ってどういうところだと藤巻先生は考えられていますか。
まあ、今お話ししたですね、まあ、ちゃんと手続きを決めましょうというところもそうですし、
ええ、
あとそのですね再審事件で無罪になる場合っていうのはその再審の手続きの中でですねいろいろなこう証拠が出てきた場合なんですね。今の日本の法律ではですね全部の証拠が出てくるわけではないので、うん、まあ、場合によってはですねその無罪になるようなですね証拠が実はあってもそれが出てこないということがあったりするんです、うん、で少なくてもその最新の事件であればちゃんとその証拠は全部ですね、出すような形でそういうルールを決めましょうというのがですね、うん、まず1点で、で今回のケースでもですねすごい時間がかかったというところは、まあ、その再審をするかどうかというところで、まあ、再審をしましょうというふうに裁判官が決めても、まあ、検察官がそれに対して、まあ、それは間違ってますみたいなそういう手続きをすることができるんですけれども、まあ、それで検察官がずっとこうその手続きをしていくとどんどん時間が経っちゃうといったところが、まあ、今回のですね、手続きがこんなに長くなってしまったというところがあるので、まあ、そのもちろん再審の中身のですね有罪か無罪かっていうところは別ですが、少なくても再審をやるかやらないかというところでは、うん、まあ、裁判所がやると決めたんであれば、まあ、さっさとそれを進めるといった形で検察官がそれに対してこう文句を言うのをですね、まあ、禁止するような形の改正が望ましいのかなというふうに思っています。
こういった冤罪事件や再審について考える催しが11月1日の再審法改正を考えるシンポジウムということなんですが、どのような内容になっているんでしょうか。
このシンポジウムでは今お話ししたですね福井の事件について、まずこの事件のですね実際にこう弁護を担当された福井県弁護士会の吉川先生にですね、まず事件のご報告をいただくことになっています。はい、で後半ではですねその吉川先生とあと長年ですね冤罪のことを取材されております天野正夫さんというジャーナリストをお招きいたしまして、そのお二人からですね、さらにこう最新に関するお話をお伺いするということで、うん、まあ、私がコーディネーターをしてですねお二人からまあいろんなお話をお伺いするとそういった内容になっています。
日程についても教えていただけますか。
11月の1日のですね土曜日になります。時間が、午後の1時半に会場になりまして、開始が2時からですね、午後の2時から午後の4時半までということになっております。で場所は甲府市の丸の内にあります山梨県立山梨地域づくり交流センターの、大会議室で行うことになっています。
事前の予約などは必要なんでしょうか。
予約はなくてもですね当日いきなり参加できますし、まあ、お金もかかりませんので、うん、ぜひお気軽にですねお立ち寄りいただければと思います。
わかりました。バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は福井女子中学生殺人事件と11月1日に開催になる再審法改正を考えるシンポジウムについて藤巻先生に伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判弁護士さんに関する疑問や質問を大募集中です。質問疑問の宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 バンピーアットマーク fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。こちらは FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。